聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書49章5節から6節、主の御目に私は重んじられている。私の神こそ私の力。今や主は言われる。ヤコブを身元に立ち帰らせ、イスラエルを集めるために母の胎にあった私をご自分のしもべとして形作られた主はこう言われる。私はあなたをしもべとしてヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りの者を連れ帰らせる。だがそれにも増して私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとする。もう一箇所、新約聖書ルカによる福音書第2章41節から52節まで。さて両親は過越祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も両親は祭りの慣習に従って都に登った。祭りの期間が終わってキロに着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが、見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。三日の後、イエスが神殿の境内で、学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆、イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのを当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。以上でございます。
ただいま、ルカによる福音書の2章41節から52節に記されている御言葉を、お読みいただきました。この話は主イエス・キリストが12歳になった時の話です。で、私たちの感覚では、12歳と言いますとまだ子供の頃、少年時代の話だと、受け止めたくなると思います。しかし、この当時のユダヤでは、12歳というのは、いわゆる成人式を間近に控えた時期、つまり社会的にも神の前でももう一人前の大人として責任を持って生きていくことが求められる、そういう時期にあたります。ですからこれは少年時代の一エピソードではなくて、イエス様ご自身も、また両親のマリアとヨセフも、イエス様が一人の大人として神の前に立つ一人の人間として生きる、歩み始めることを自覚された時の話、そのように、言うことができます。で、そういう時期に まあ、ユダヤの立法において最も重要とされていた、まあ、杉越祭という祭りが、まあ、もちろん毎年神殿で行われているんですが、まあ、イエス様たちもその杉越の祭りに、まあ、参加するために、まあ、ナザレの村からエルサレムに旅をして行ったのです。まあ、そして、まあ、しかるべきことをした後、その祭りの期間が終わった時に、こう一つの事件が起こります。祭りが終わって、いざナザレの村に帰ろうと、いや、もう帰り始めた時、イエス様が、まあ、はっきり言えばイエス様が迷子になってしまった。そういう事件であります。気がついたらイエス様が見当たらない。マリアもヨセフも大慌てで、まあ、あちらこちらを探し回り始めますが、見当たらない。で、とうとう、エルサレムまでまた引き返して、三日目になってようやく、イエス様が神殿にいるのを発見します。まあ、48節を見ますと、まあ、この時マリアがもう半ばヒステリーを起こしていたのでありましょう。こう言っています。母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。まあ、この点だけ見れば、マリアの行動とこの言葉は、まあ、当然のことのように思われるでありましょう。私たちもこの時のマリアたちの気持ちはよくわかる気がいたします。しかし注意すべきことには、聖書はそういう私たちとは全く違う視点からこの物語を語っております。そして私たちも別にマリアたちのことを批判する必要はありませんけれども、全く違う視点からこの物語を聞かなければいけない、そういう話です。で、何よりもマリアたちはイエス様が迷子になってしまった、はぐれてしまった、そのことを心配して探し回りました。しかし神の目から見るならば、実は迷子になったのはイエス様ではありませんで、マリアたちの方だ、そう言っている、そういう話なんです。マリアたちの方がここでイエス様を見失ってしまった、その結果自分自身の姿をも見失っている、それがこの話の趣旨なんですね。で、ここでこのルカによる福音書がこれまで語ってきましたイエス様誕生の物語、つまりクリスマスの物語を私たちは改めて思い出してみたいのです。で、私たち人間はクリスマスが過ぎてしまうと、クリスマスのことはやはり忘れてしまう、すぐに忘れてしまう、そういうものです。私自身も今回改めてそのことを思いました。クリスマスの期間中は、まあ、それこそ大忙しでクリスマスの準備に明け暮れる。そしてみんなで楽しくクリスマスをお祝いする。あるいは静かに厳かなクリスマスの礼拝を守る。まあ、そういう時期を過ぎるんですが、それが過ぎるとあっという間に忘れてしまう、そういう実感を持ちます。まあ、もちろんクリスマスの雰囲気であったり思い出のようなものはいつまでも残るかもしれません。でもちろんそれが悪いとは言いません。でもそこで語られた神のメッセージは、私たちはもうすっかり忘れてしまうのではないでしょうか。マリアもヨセフもイエス様誕生の時にはどうだったでしょう。天使ガブリエルの訪問を受けた。突然です。 そしてあなたに男の子が授けられる。この方は意図高き神の御子で永遠にヤコブの家を治める方になる。そのように告げられたのです。二人にしてみれば、何から何まで全く身に覚えのないこと、そして自分にはとても受け入れられない、そういうメッセージでありました。しかし、神の語る言葉と聖霊に導かれながら、彼らは神に仕えるしもべとされて、そのように変えられて、イエス様を迎える者、いや、自分自身に本当にイエス様、自分自身がイエス様を迎える者、そしてまた自分もまたそのイエス様に自分の人生を委ねて歩む者、歩み出す者に変えられていったのです。しかし、今日の話を見ますと、マリアもヨセフも、そんなことは全く覚えていない人のようにしか私たちには見えないでありましょう。イエス様の振る舞いはもうわからないのです。何をやっているんだと。イエス様を叱りつけている。まあ、ご時節にもありますね。しかし、両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。イエス様が迷子になったのではないのです。私たちが迷子になるんです。私たちがイエス様を見失ってしまうんです。私たちもクリスマスのメッセージはもう過去のものとして、せいぜい思い出の中に入ってしまったのではないか。そして一番肝心な私たちの救い主、メシアとして来られたイエス様はもう見失ってしまったのではないか。改めてそう問われている気がいたします。ただここで、まあ、そのことを踏まえた上で私たちは改めて思い起こしたいのです。そのようにイエス様を見失っている私たち、見失ってしまっている私たちを、イエス様は見捨てているわけではない。イエス様は、そういう私たちを探し求めて、ご自分のもとに引き戻そうとされている、その主イエスの御心、神の御心を私たちはここから、聞き取ることができるし、またそうしなければならない。で、そのために49節、今日の箇所で言えば49節のイエス様ご自身が語られた言葉を改めて思い巡らしたいと思います。49節、するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。まあ、パッと見ますと何か大人びた言葉、生意気な言葉、反抗的な言葉のように聞こえるかもしれません。でもそういう思いを脇に置いて、やはり神の御子イエス様が語っている言葉として聞きたいのです。で、第一に注目したいのは、イエス様が私は自分の父の家にいる、そう語っているところです。ここでイエス様が自分の父と呼んでいるのは言うまでもなく、天の神、父なる神様のことですが、もちろんイエス様は決して父親のヨセフのことを軽んじているわけではないのです。そうではなくて、もっと根源的な意味で私たちが本当に 神の前に生きることを、いや神様に作られたものとして生きることを考えるときに、ご自分の存在そのものの根本がどこから来ているのか、イエス様はそのことを見据えて、私は自分の父の家にいると語っているのです。はじめに申しましたが、この時のイエス様は12歳、神の前に一人の大人として生きる自覚を問われていた時であります。その大切な時に、イエス様は天の父なる神こそが私の本当の父であることを改めて確認された。この方を自分の父として知り、その方に従って生きることを第一に据えること、そこに自分の人として生きる道があり、意味があり、使命があることを誰よりも深く心に刻まれた、そういう瞬間であります。そしてここでもう一つ注意したいことがあります。それは49節で、私が自分の父の家にいると訳されているところです。まあ、そんなこと言われてもなんだかよくわからないかもしれませんが、実はギリシャ語の原文には家という言葉はありません。家にいるなんてイエス様は一言も言ってないんです。でも、またここではイエス様がどこにいるのか、そのイエス様のいる場所が問題になっているところなので、まあ、父なる神の家としての神殿をここで言っているんだろうと、まあ、そのように訳した。それはよくわかりますし、それは間違いではありません。でも、今言いましたように、もともとは家という言葉はない。つまり、ここではどこにいるかということだけが問題なのではなくて、もっと広くイエス様が何を見据えているのかということが表されているんですね。で、聖書によってはこのところを、私は自分の父の仕事に従事している、自分の父が与えられた務めに仕えるために忙しくしている、まあ、そのように訳しているものもあるようです。つまりどこにいるのかということではなくて、自分は一体誰のもとにいるのか、誰のもとにいて何をしようとしているのか、そのことがイエス様の一番の関心なんですね。そしてイエス様は、今自分は改めて自分の人生を歩み出すときに、天の父なる神様こそ自分の本当の父として、その父の仕事、父から託された務めを自分の本当に生きる道筋として選び取っているということ、そういう決意を表しています。まあ、繰り返すようになりますが、もちろんそれは決して人間を軽んじているのではありません。人間の世界をどうでもいいと、もう自分の両親は、自分とは関係ないんだと言って、マリアとヨセフを捨てて、仙人のように山にこもろうとしているのではない。現にこの話の中でも、イエス様は神殿に入って、一人祈ってんじゃないんですね。神殿において、人間の教師たちのもとに、謙遜に座りながら、一生懸命神の言葉を学んだんです。学んでいたんです。そしてこの後もイエス様はマリアとヨセフのもとにとどまりまして、彼らに心から仕えながら、彼らの言うことを聞きながら、天の父の御心に従い、天の父から与えられた使命に生きる道を深く求めていったんです。ですから人間との関わり、人間 社会での生活ということをイエス様は軽んじているのではない。むしろ、そこにおいて本当の生き方を見出していくために、本当の使命を果たしていくために、天の父こそが自分の父であること、そしてその父の仕事、父から託された務めに自分がこれから心を砕いて従っていくことを語られたのです。それがイエス様が救い主メシアとしてこの世に来られた、その本当の目的と使命に関わる、その信仰をここでイエス様が表されたのです。私たちもそれぞれにこのイエス様の御言葉、イエス様の言葉を心に留めて思い巡らしていきたいと思います。今私たちはどこにいるのか、そして誰の声に従ってどこへ向かって歩んでいるのか、ちゃんとしろよと、そういう別にお説教してるわけじゃないんです。イエス様はそのことを、またイエス様を通して神様はそのことを改めて私たちに問いかけておられる。信仰だけがもちろん大事なんだ。この世のことなんかどうでもいいんだ。まあ、先ほども申しましたけども、そういう話ではない。どんな歩みをするにせよ、どんなところにいるにせよ、私は私の父の家にいる。そして私の父から与えられたその仕事、その務め、その使命を生きる。そのように言われたイエス様の姿に習っていくの。そのイエス様に従って自分の道を見出していくのです。そこに神に愛されて、神によって作られている私たちの生きる意味と、また祝福があるということ。そのことを改めて聞きたいし、また毎日の歩みの中で思い巡らしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も主の日を与えられ、この世の務めから一時解き放たれて御前に集まり礼拝を捧げることが許されたことを感謝をいたします。私たちは今なお罪の力が強く働いているような世界の中に、目の前の思い煩いと忙しさにとらわれながら人として生かされているその意味と道筋とを見失いがちなものであることを改めて思います。どうか私たちにあなたの御言葉を与えてくださいますように。主イエスが何よりもあなたの御言葉に心を向け、あなたの語ることに聞き従い、あなたの務めに歩まれる、その道を選び取られたように、私たちもまたあなたから与えられた使命を覚えることができ、心を尽くし思いを尽くしてその道を生きることができるように、改めて導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。